間に自然に成長するんだ、実を結ぶんだという話、私たちがそれは良い地であればの話ですね。そしてでも良い地であればからし種のように小さな、種が本当に豊かな実を結ぶだけでなく枝を張って鳥が巣を宿すほどになる、そのような命をこの養っていくものになるんだという話をされた後に、向こう岸へ渡ろうと言って船に乗って弟子たちを連れて行ったら嵐になったと、イエス様、私たちが溺れても構わないんですか、弟子たちは慌てましたけども、でもイエス様はここで寝ていらしたんですね。で起き上がって波を沈められた弟子たちは、この方は一体どういう方なんだろう、何者なのかということを疑問に思ったまま、船は嵐の後向こう岸に渡っていたということです。そして次の章、5章に入りますが、今週のタイトルはですね、お願いですから、お願いですからという言葉が何度も出てくるんですね。4回5回ぐらい出てきます。じゃあ誰が誰に何をお願いしているのか、また私たちは何を願っているんだろうか、また何を願っていけばいいんだろうかということを一緒に御言葉から、いただいていきたいと思います。さあ、いきますか。はい、5章の一節、このように始まります。一行は湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は、これ墓場ですね、この人ですね、この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。それで夜も昼も、5節に行きます。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。彼ら遠くからイエスを見つけ、走ってきて拝した。そして大声で叫んでいった、糸高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか、神によってお願いします、私を苦しめないでください。イエスが、汚れた霊よ、この人から出ていけと言われたからである。こんな感じですかね。イエスが、お前の名は何かとお尋ねになると、彼は、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでその山腹では、おびただしい豚の群れが飼われていた。彼らはイエスに懇願して、彼らってあの豚じゃないですよ、そのレギオンです、ね、イエスに懇願していった、私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。イエスはそれを許された。そこで汚れた霊どもは出て行って豚に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだ。豚を飼っていた人たちは逃げ出して町や里でこのことを伝えた。人々は何が起こったのかを見ようとやってきた。そしてイエスのところに来ると、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。すると人々はイエスに、この地方から出て行ってほしいと懇願した。イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をさせてほしいとイエスに願った。しかしイエスはお許しにならず、彼にこう言われた、あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。このようなとても長い話ですね。マルコの福音書は比較的この短い話がどんどんどんどん進んでいくんですね。すぐにすぐに。ところがここはですね、 言語ギリシャ語でも330の単語ってなんかとてもとてつもなく長い。でもそれだけ大事なことがここで語られるっているということでしょう。さあ、これガリラヤ湖の地図です。皆さん見てください。これまでカペナウムどこですか。カペナウムね、タクちゃんいたかな。カペナウム一番この北のところですね。ここがカペナウムです。ここにこれまでいたわけですね。でここから向こう岸に渡ろうと言って、まあ向こう岸というとですねいっぱいありますから、どこに渡っていくのかということになりますけれども、すいません一番前の方が空いてるかもしれない。どなたか前に移動していただいていいですか。大丈夫か。はい、ですね、でどこなんだろうかって話があるんですね。でゲラサ人の地、ゲラサ人の地に着いたってありますよね。ゲラサっていうのはどこら辺かというと、もうこの地図からはみ出てるんですよ、この床ぐらいのところですね。湖から50キロも離れてた、この南東の方にあったんです。今でいうとこのヨルダンの首都アンマンってあるんですけど、そこのすぐ近くなんですね。ゲラサという町は大きな町、デカポリスという当時のこの、ローマの植民土地、デカポリスは10の町々という意味です。その一つでした。もうそうすると皆さん、まあ、ゲラサの地方ですからこのその町ではないと思うんですけど、豚がそこから50キロも走ってくるっていうのはあんまりイメージわかんないですよね。でマタイの福音書ではマルコとルカはそのゲラサの地って書かれてるんですけど、マタイの福音書はではですね、ゲラサじゃなくてもうちょっと湖に近いゲダラ、ゲダラなんだろうということで、ゲダラという、ゲダラ人の地に着いたというふうに書かれてるんですね。この辺りです。ここゲダラです。で私実は何年か前にここに泊まったことあるんですね。ゲダラのすぐ近くの、ここは 100m ぐらい砂浜がずっと続いていて、これ豚がですねいくら入っても溺れ死なないだろうなっていうような遠浅の浜なんですよ。 100m 進んでも膝までしか水がないぐらいのところなんですね。まあ2000年前は違ったかもしれませんけど、崖なんかないんです。でもこの、聖書の後の方の写本になるとですね、ゲルゲサっていうふうに記されてるんですね。ゲルゲサというのはここです。カペナウムから割合近いんですね。でここには崖が実際あるんですね。どんな感じかというと、これちょっと分かりにくいかもしれないんですが、ここから下が下半分は湖です。でここから上はこのまあ山というかですね、この上の方は平らなところですね、まあ、豚を飼うのに適しているところですけれども、ここはまあ断崖絶壁ってほどでもないですけど、かなり急斜面になってるんですね。ですから豚たちが上にいて、そこから2000匹流れ込んできたら、これは確かに死ぬなと、まあ、湖に行く前にどっかに、ね、転んで死んでしまうんじゃないかっていうぐらいのところは実際あるんですよね。まあ、じゃあこれ、まあ、学者たちはいろいろ言います。本当はゲルゲサなのに、この福音書の記者たちがよく分かってなくて、ゲダラとかゲラサとか書いたんじゃないかというように言う人がいるんですけども、でもこれ、ね、霊的な意味もあるんですね。ゲラサというのはこれヘブライ語でガラシュとかこのガラースっていうの、ガラシュっていうのは追い出すっていう意味なんですね。追放する。そしてガラースっていうのは滅ぼすっていう意味です。クラッシュっていう、こう叩き潰すっていう意味です。そしてここで、イエス様が追い出すか、それともイエスを追い出していくか、まあ、そういう戦いが実際今日のところでも繰り広げられていったんですね。そういう意味ではまさにこのゲラサ人の地、そしてこれは私たちは遠い昔の遠い場所の話と思うかもしれませんけども、イエス様がせっかく来たのに、イエス様出てってくれと言って追い出してしまうんであれば、私たちこそゲラサ人かもしれませんね。さあ、このお願いですからって今日何度も出てきます。5回ぐらい出てくるんですけども、その一つ目はまずですね、この人、墓場にいたこの人ですね。この人が神によってお願いしますって言ってます。でこの人は 実はまあ、レギオンというね、あの名前聞かれて言ってますけど、レギオンというのはこのどちらかというと中に入っていた悪霊たちのことでしょうから、複数形でしかもあの6000を表すんですね。レギオンというのは当時のローマの軍隊の一つのこの軍団、一個師団の単位を表すんですね。1レギオンというと6000人の軍隊、すごい多いですね、6000人というと。だって一つの学校がですよ、あの小学校だと何百人、中学校でも千何百人ぐらいですか今、ね、だから中学校が3つ4つ、合わさったぐらいですね、かなり大きな、レギオン、そういう名前だって言います。でもこの人の本名じゃないですよね。それは混乱してるんです。で、自分の名前が誰なのか、私は一体誰なのかということを最後までこの人は分からない。でもイエス様がその解決の糸口を与えてくださるんですね。さあ、この人は何をお願いしたか。まずイエス様のところに遠くからイエスを見て走り寄ってきたって言うんですね。そして最初にイエスを拝したって書かれています。拝した、拝したって皆さん、このヒレフスという拝むという言葉ですね。じゃあこの人はイエス様が本当はどういうお方か分かっていて、弟子たちはこの人は一体誰なんだろうって言ったばっかりですよ。誰だか分かんない。でもこの人はイエスが誰だか分かっていて礼拝したのかって思うかもしれませんね。でも私たち聖書のあるところだけこの言葉はこういう意味だろう、確かに間違ってないんですけども、それがどういうふうに使われてるかって見ていく必要があるんですね。マルコの福音書でもう一箇所だけこのイエスを拝したっていう言葉が出てくるんです。私たち何週間か前に15章受難の場面でローマ兵たちがイエス様のこの鞭打って、そして唾を吐きかけて、で茨の冠をかぶせて、であざけてイエスを拝したっていうふうに書かれてましたよね。15章の19節ですか、あります。それ何かというと、ユダヤ人の王様万歳って言ってバカにしてるっていうことです。王様をこの節をあがめる、そういう真似事をしたってことです。ですからここではもしかするとこの人が駆け寄ってきてイエスを拝したっていうのも、いきなり一発目からですねイエス様をバカにしたっていうことかもしれません。それ以上のこと書かれてないのでわからないんですけども、私たちは、本当に霊的にどのような意味があるのか聖書全体からこの、教えられる必要があるんですね。でもとりあえずこの人は拝して、その後何て言ったか、意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。神の子イエスよって言ってます。この神の子というのはマルコの福音書の大きなテーマです。一章一節から神の子イエスキリストの福音の始めって始まりますね。でもその後神の子であることはずっと隠されてくるんです。イエス様は例え話でも分かる人に分かる、分からない人に分からないように、そして本当に神の国の真理、大事なことっていうのは隠されてくるんですね。でも悪霊たちは分かってるんです。ですから悪霊たちは神の子イエス様っていうことを何度も言います。ここでもそうです。そして、何の関係があるんですか。あなた関係ありません、私たちは部外者です、だほっといてくださいということです。まあ、ほっとけないんですけどもね。でイエス様にこう言ってます。神によってお願いしますって言ってます。このお願いしますっていうのは実は命じるっていう言葉です。しかも神によってイエス様に向かってですよ、悪霊たちが神によって命じる、私を苦しめるなって、なんて汚れたやつらって思いません。イエス様に向かって神によって命じるって言ってるんですね。でいきなりこの、先制攻撃を仕掛けてるようなもんです。さあこの私を苦しめないでくださいって言ってますが、この人は墓場に住んでもう鎖も何も、縛っておけずに自分をずっと傷つけてたってんですね。石でずっと苦しんできたんですよ。十分せっかくイエス様が来てくれたから、あ私を解放してください、助けてくださいって言ってもおかしくない。なのに私をこれ以上苦しめない、これ以上っていうか私を苦しめないでください。イエス様が何て言ったのか、先にまずイエス様が汚れた霊をこの人から出てくれって先に言ったんですね。この人はまあもちろん悪霊が語らせてるというのもありますけれども、 ほとんど諦めてたんじゃないでしょうか。
自分はどうせもう悪霊にがたくさん住んでいる、もうこんなもんだ、自分は傷だらけでもう家にも帰れないし、もう誰も友達になってくれないし、家族ももういないようなもんだし、でこんな私が今さら悪霊が出てってどこに帰るんだろうか、これから何していけばいいんだろうか、一生墓場にいればそのうち死んだらそのまま墓場でいいじゃないか、諦めてたんですよね、おそらく。ですからイエス様に解放していただくことが喜びではなくて逆に苦しみ、苦しめないでくれ、余計なことしないでくれ、もうこのままでいいって諦めてた。でも私たちどうでしょうか。私たちも同じようなものかもしれません。どうせ自分はこんなもんだから、この程度だから、もうこのままでいいです、イエス様もう関係ありません。でもイエス様は続いて言いました。お前の名は何かって言ったんですね。これ悪霊に向かって言ったんじゃないです。イエス様はあくまでこの人を一人の愛すべき人、神に作られた子供として本当に敬って、あなたの名前は何て言うんですかって聞いたんです。まあ初めて会ったわけですから、普通私たちはそうですよね。名前何て言うの。そしたら、私の名はレギオンです。さっきのレギオンですね、この悪の分断です。私たちは大勢ですから、私はって言いながら私たちは大勢です。複数形なもう混乱してるんですね。どこまでが悪霊の仕業なのか、どこまでが自分の意思なのか。でも私たちもそうです。私たちが思うこと、自分がこれがいいと思うこと、これは神様からのことだろうと思い込んでること、どこまでが自分のことなのか、どこからがこの悪しき霊の仕業なのか、混乱してしまってる。でもイエス様はそこを切り分けてくださるんですね。そして、この人願いました。ここからお願いしますが4連発、出てきます。まずこの人が2つのことをお願いしたんですね。1つ目はこの地方から追い出さないでくださいって言われたんですね。汚れた霊を出ていけって言われましたけど、まあ、この人というか悪霊たちが願ったんでしょう。この地方から追い出さないでくれ、せっかくこの地方を私たちは任されている、このレギオン6000の悪霊の軍団なんだから、ここから追い出さないでくれ、ここは私たちの居場所なんだ。でもこの人からじゃないんですよ、この地方からって頼んでます、イエス様。だから人はね、正直どうでもいいんですよ。悪霊たちは私たちをかけがえのない、治めるべき大切な一人の人として、悪霊たちが住んでるんじゃないんですね。どうでもいいんです。とにかくこの地を汚していけば、そして、神様の神の国が本当にここに来なければ、悪霊たちはどうでもいいんです。ですから豚の中に行かせてください、この人を見捨てていくんですね。どうぞイエス様にお委ねしますじゃないんです。この人をこの地方を引き続き、治めたいということ。もう一つあります。勝手に行けばいいじゃないですか、豚の中に。イエス様に許可を得なくても。なんでイエス様にここでお願いしたんですか。イエス様の許可がなければ彼らは豚の中に入れなかったんですか。そんなこともないんですね。これまで散々勝手に悪さしてきましたから。でもここでイエスが豚を2000匹も殺したっていう、そういうこの事実を作りたかったんじゃないでしょうかね。敵はそうやって私たちをはめ込んでいきます。でもここでイエス様はなんと驚くことに、許されるんですね。じゃあ行けと。いや俺は関係ないから勝手に行けじゃないんです。イエス様が豚の中に彼らを送ったってわけです。そして懇願した、もう一つお願いしたことがあるんです。あ、ごめんなさい、この地方から追い出さないようにっていうことと、代わりに豚の中に入れてくださいって、2つのことをお願いですからって言ったんです。で2つともイエス様は許可されたんです。そして豚の中に入りました。まあ、現代の私たちがこの聖書を読むと、豚がかわいそうじゃないかとか、イエス様勝手に他の人たちの私有財産をとか、いろんなことを思う人たちがいるかもしれません。でもユダヤ人たちにとってはこの豚っていうのは飼うことはありませんから、食べることもありませんから、 この豚が飼われていたということは、これ異邦人の町だということです。ユダヤ人の話じゃないということです。そういうことはまだ十字架復活の前ですよ。使徒行伝、使徒の働き入る前ですけども、イエス様のこの御業が私たち異邦人のところにも届いてたということです。そのこの唯一の証拠はこの豚が死んだということなんですね。ですから豚がかわいそうにとかいろんなことを思うかもしれませんけども、この豚が証ししてるんです。これは異邦人の救いと解放の御業なんだということです。はっきりと証ししてるのは私たちのことなんです。そして、豚飼いたちは本当に逃げ出して、大変なことが起きたって町に行って知らせました。町の人たちがこの見に来たんですね。で見に来たら、真ん中にしてもらっていいですか。これを見たんですね。そしてみんなが驚いた。この人、さっきの人ですよ、皆さん。3つのことが書かれています。この悪霊に憑かれていた人、すなわちレギオンを宿していた人が、ね、レギオンの住処になっていた人が、3つのこと、服を着て、2番目、正気に帰って、3番目、座ってる。で皆さん今服を着て正気で座ってますよね。これ当たり前じゃないですか。でそのことに驚いたんですよ、みんな。まあ、私は、ね、細かいことを気にするので、この人ね、この服どこから来たんだろうとかね、イエス様これカペナウムから服用意して持ってったのかなとか、ね、ペテロにちょっとお前の服貸してやれって言って来たのかとか、いろんなこと思うんですけど、不思議なんです。服が用意されたんです。もうイエス様、今に始まったことじゃないんですね。例えばこのアダムとエバが神様を裏切ってこの木の実を食べてエデンから追い出されていっても、でもちゃんとそこで一重の葉っぱじゃなくて皮の服を、衣を着せてあげた神様、そういうお方です。そして、私たちはこの悪しきものを汚れた汚れた服ではなくてキリストを着る、白い衣もキリストを着ていく、そういうものになっていくんですね。そして正気に帰った、元の自分に戻ったということです。もう一つ座った、この人座ってることができなかったんですよ。でも見てください、この、ね、イエス様にこのもたれかかってくつろいでる、ね、こういう姿でもこれは当たり前です。でイエス様ご自身が天の父の膝の上でこのように本当にリラックスされたんでしょうね。今でもそうでしょう。でも私たちもこのような姿になっていく、これは当たり前のことのようで、世の人々はこれを驚くって言うんですよ。イエス様の足元で正気に帰って座ってる。そして人々はこれをこの人を見てイエス様にお願いしました。この地方から出てってくれ。なんてことでしょう。この人が誰も手のつけることのできなかった人が、なんと正気に帰って、まあ、解放されたんですね。救われたんです。でもそのことを喜ぶんじゃなくて、豚が死んだことはみんな一大事だったんです。まあそれもそうかもしれません。皆さん、豚2000匹って言ったらものすごい財産です。 100g100 円の豚だとしても1頭でものすごい値打ちですよ。2000頭って言ったらすごい財産です。それが村から失われてしまった。しかもそれはイエスがやったんだ。先ほどのイエスの許可を得て豚に入ったってのはそういうことなんですね。イエスがやったんだ。イエスのせいだ。皆さんどうでしょう。イエス様はせっかく来てくださったのに、ね、いや余計なんか困ったことが起きたらイエス様出てってください、そういう私たちいないでしょうか。あるいはある部分ではイエス様イエス様助けてくださいって言いながら、あること肝心なことに関してはいやここだけはイエス様結構です、入んないで結構です、出てってください、イエス様扉を叩いてくださってるのにそれを開けようともしない、私たちがいるとしたら、このゲラサの人たち、ゲラサ人というのは皆さんもう一度言います、追い出す人たちということです。私たちは汚れた霊を追い出すのではなくて、イエス様を、そして聖霊様を 追い出して怪我してしまっているとしたら、それは、本当になんと残念なことでしょうか。でもここで、この人々はそうですけど、この人はたった一人の人がイエス様の弟子に、イエス様の家族になったんですね。で、最後のお願いです。今日のお願いですから、最後はこの人がイエス様に願ったんですね。何を願ったか、イエス様一緒についてっていいですか、一緒に行かせてください。素晴らしいことのように聞こえますよね。でも皆さん、当時は弟子たちが先生のとこ行って、で、私を弟子にしてくださいっていう時代でした。ユダヤではそうだったんです。今でもそうかもしれません。でもイエス様だけは自分から、ご自分から弟子たちを集めていきましたね。選んで、私たちもそうです。あなた方が選んじゃなくて、選んだんじゃなくて、あなた方がどの神がいいかとか、どの宗教教えがいいかといってキリストを選んだのない。私が選んだ。イエス様の弟子、そうです。私たちもそうです。でもこの人は自分からイエス様一緒に行きたいって言ったんですね。悪いことではありません。でもイエス様はここではそれを断ったんですね。だってイエス様は悪霊たちの願いを聞いてお願いですから、ね、豚に送ってくださいって言って、イエス様はそれに答えられたんですよ。また人々がここから出てってくれって頼んだので、イエス様は今船に乗って帰ろうとしてるんですよ。そういうお願いは聞いてるのに、一緒に行っていいですかってお願いはダメだ、なんてことでしょうか。イエス様そんな、なんか勝手な方なんでしょうか。じゃないんですね。じゃあどこに行くのか、どこに行くのかです。イエス様はここで、あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。帰るべき場所があったんですね。墓場だけじゃないってことです。この人の家族がいる。今日父の日ですけど、もしかしたらこの人お父さんがまだいたかもしれないし、この人がお父さんだったかもしれませんね。子供たちがいたかもしれない。あなたの家族のところに帰って、家族もびっくりするでしょう、ね、もうあの自分の家族じゃないと思ってた、もう死んだよ、もう同然だと思ってた、その人が普通に戻ってきてしまった。皆さんどうしますか。面食らうと思います。でもそうやって普通の生活を続けていくことがどんなに大きなことか、どんなに主が憐れんでくださったことか、それを知らせなさいって言ったんですね。皆さん今このコロナのことで普通の生活がどんなにありがたいことか、こうやって集まること、一緒に出会わせてあげられること、どんなに嬉しいことか、私たちは今気づかされてます。当たり前っていうのは怖いもので、もう諦めることが当たり前になってしまったら、最初のこの人のようにもう諦めていたかもしれません。でこの人は助けてとも一言も言ってないのに、イエス様は救ってくださいました、解放してくださいました。でも一緒に行きたいと言ったら、いや家族のところに帰りなさい、普通の生活をしていく、そして、その家族に神様の御業を伝えなさいって言われたんですね。でもこの人はどうしました。それ以上のことをしたんですね。デカポリスの地方、10の町々、その広い地域で、デカポリスの町っていうのはですね、広いですよ。このガリラヤのずっと南のゲラサから一番北はあのダマスコですね。パウロがイエス様に出会ったこのダマスコまで10の町々、ローマの植民地です。そこで言い広め始めたって言うんです。おそらく同じようにイエスなんか知らないし、もうこの誠の神様の名前聞いたこともない人たちがいっぱい住んでたんでしょう。私たちのような異邦人です。でもそこに神がこんな素晴らしいことを、そしてイエスがしてくださった、まだ十字架復活の前ですよ皆さん。でも後にそのキリストの福音が伝わっていく、良い地になっていくように耕していったんですね彼は。さあ今日最後に皆さんにいくつかのことを言いたいと思います。まず一つ目、この人のようにですね、何か諦めてしまっていることは皆さんないでしょうか。どうせ自分はこんなものだ、どうせ変わらない、でもそれは正しいことでしょうか。それが本当の自分の姿でしょうか。帰るべき場所はどこでしょうか。今その諦めてしまっているところが、また諦めさせている悪しき霊が私たちを縛っているのであれば、本当に出て行ってもらって、そして イエス様の清い霊をお迎えしていこうではありませんか。二つ目です。もう二つ目、皆さんがいいですか。綺麗が働いてるのかもしれません。イエスの未来によって出てってもらいましょう。さあ、いいでしょう。一つ目はね、諦めてしまってることはないか。二つ目は、イエス様はせっかく私のところに、あなたのところに来てくださったのに、いや、イエス様出てってください、イエス様を追い出してしまったことはないでしょうか。いや、そういう部分は、領域は私たちの中にないでしょうか。そして今そこにこそ、そこはイエス様でなく聖霊様でなく、この汚れた悪しき霊が私たちを、なんとか神の国にしないようにと抑え込んでいる場所ですね。そこにこそ今御霊の光が、イエス様の御手が述べられていくべき場所じゃないでしょうか。イエス様ここだけは結構ですという、そこにイエス様を迎えしていこうではありませんか。そして3番目、じゃあお願いですからとイエス様に何を願っていきますか。イエス様は、私の名で願うことは父が何でもそれを答えてくれるとおっしゃいました。またイエス様が願っておられること、天の父が、神様があなたに願っておられることは何でしょうか。一緒に行きたいと思いましたけれども、でも私と一緒に行くということは、家族のところに行くこと、家に帰ってこの素晴らしい神の御業を明かしすることだと言いました。私たちは何を願っていこう、行けばいいでしょうか。ご一緒にお祈りしましょう。愛する天のお父様、何お願いですからと、私たちは今まで何を願ってきたでしょうか。また願うこともせずに何を諦めてきてしまったでしょうか。そしてイエス様を、せっかく来てくださったイエス様を追い出して来てしまったでしょうか。それは私たちは今悔い改めます。そして今イエス様の御名によって私たちの中に諦めさせている汚れた霊を、またイエス様を追い出させてしまっている悪しき霊たちを、イエスの御名によって私たちから出たいけど許します。そしてそこに聖霊様、どうぞ来てください、お迎えします。私たちを喜んで家族のところに帰っていく、イエス様の衣を着て、そして神の御業を語っていくものとならせてください。今日の人のように大きなことをあなたは私たちにしてくださいました。また今週、小さなことでも素晴らしいことをいくつもしてくださいます。どうぞそこに目を留めて、自分が思うようにいかないことを嘆いてばかりではなく、本当にイエス様の御業を見出して、また喜んでいくものへと今作り変えてくださる聖霊様、ありがとうございます。イエス様と一緒にどこまでも歩んでいく、家で、職場で、学校で、この町で、そのような私たちがここから歩み出していきます。聖霊様導いてください。イエス様の御名で祈ります。アメン。ご一緒に。